暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大根木幸太郎です。
12月も10日になりました。
はい、
はい、世間は師走、
はい、
走ってます。一応その12月ということで、グレゴリオ歴的には、まあ、年末、
そうですね、
はい、2026年最後の月です。どうですか皆さん、師は走ってますか？
走ってますよね。
走ってますか。
いろいろと走ってますよね。
師匠爆速で走る。
そうですね。まあちょっとね、新しい取り組みしたりとかっていうのをやったりとかしてるから、まあ一気に走ってる感じではありますよね。
なるほど。まあなんか今日のあの暦日和は、まあ、一応そのまあ、切り替えはマヤ歴的には今年は、あら今年というか次は3月30日か31日が切り替えの時期で、監視歴で見てだと2月の頭節分あたりに、ね、うん、あの切り替えがあるんですが、まあ一応ね12月ということで、まあ、今年をちょっと振り返ったり、まあ、来年こんな年にしようかなっていうお話が緩くできればいいなと思っているんですが、うん、
はい、
いかがでしょうか。今日ぼんやりしてる長峰さんはいかがですか？
だけど12月っていうとなんかあれですよね、うん、締めの月っていうか、
まあ
そういう意味合いもあるみたいな、う
ん、ありますね。まあその会社とかはね、一応そのなんていうんですか、うん、あの、ま、長いお休みが挟まったりするので、うん、なんかこう締めて新しい年にみたいな空気は一応感じますね。
そうですね、うん、なんかそわそわしてるというか、
うんうんうん、
やっぱり12月末から1月明けまで、
うん、
会社としては機能はしなくなってくるので、
はい、
うん、それまでに何かしなくちゃっていう、
そうですね、焦りとともに年末進行的な、はいはい、時間の流れもあったりするんで、
う
ん、
そうですね、うん、
はい、今年1年皆さんいかがでしたか？なんでそんなちょっと黙るの？どうしたんですか？どうしたの？
なんかうん、あれなんか僕が話したから今度中身が話すのかなと思ってたんですけど。
そうですね、今年、うん、今年、うん、まあ暦的にはね、こういろんな、うん、発信もしてきたなっていうのもあったりとかしてね、うんうんうん、はい、いろんな年であって、
うん、
やっぱりこのいろいろとね、こう皆さんにこう暦の話とかっていうのを伝えている中で、
はい、
うん、どういうふうにね、こう、もっと身近で、ね、使ってもらうようにしたらいいのかななんていうのはよく考える1年だったのかなっていう気がしてますね。
そうですね、すごくなんだろうな、この1年間で長峰さんのマヤ歴の精度というかですね、なんだろう、鋭角に尖ったそのなこのなんか長峰さんならではのマヤ歴みたいなのがすごくなんか輝いた1年だなっていうふうに私は思うんですけど、はい、
なんかまあいろいろと長峰さんとも、うん、そうですけども、はい、エリさんとこう話してて、
うんうん、
感じたことというか、まあよりなんか重要なところっていうのが、
うん、
伝え方だったり捉え方だったりっていうところ、
うんうん
うん、どういうふうにこうやっぱりネガティブに捉えちゃうとかいう方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそのあたりはポジティブに捉えるためにはどうすればいいかっていうのところを、
うん、
やっぱりこのポッドキャストを通じて学んだというか、
はい、うん、
考えさせられたっていうところは結構あったりしましたよね。
そうですね、
ありがとうございます、
うん、
基本的に多分皆さんもね、こう暦っていうとどうしてもね占いと紐づけるってことがすごく多いと思うんですよね。 で、まあ、私はどちらかというと、その技術屋さんのところの出身っていうのもあるので、こう引くとね、出てくるものが科学的根拠ありませんっていうのが出てくるんだよね、よくね。
うん。
うん。じゃあ、科学的根拠がないから使えないのかっていう話でも実はないし、
はい。
うん。その辺のところを、こう、すごく、皆さんに伝えられたらいいのかなっていうところを少し思ったりとかしてるんですよね。
うん。
実は結構ビッグデータとの比較ってよくあるんですよ。統計学って言われてるものと、はい、
うんうん、
暦との比較みたいなのがよくあって、
うん
うん、で、統計学って、うん、いわゆるその科学的根拠があるよねっていう言い方もするんだけど、統計学ってすごく危険だと私思ってるんですよ。
危険なんですか？うんうん。
ある一面だけを出すことができるっていうのが統計学のやり方なんですよね。
はい。
例えばその一つの面をその伝えることによって、それだけしか見えないように
こう
コントロールするっていうのはおかしいですけども、それができちゃうものでもあるんですよね。だから科学的根拠があるとかないとかっていうよりも、実は伝えている人ならどうなのかっていうことに全てが依存するんだろうなって思ってたりするんですよね。
なるほど、
うん、だからそういった面でやっぱりその人はね、どうしても数字だとか科学的根拠とかって言われるところにこう惹かれていくんだけども、
うん、
今ある科学的根拠が10年後にその科学的根拠として成り立ってるかどうかなんて保証は何もないんですよね、実は。
なるほど、うん、
だから過去のものであって、その知恵で使ってたものっていうのは当時は科学的根拠がもしかしてなかったかもしれないけども、こういう枠組みで使っていくと世の中の流れというか、その地域の流れだとかコミュニティがうまくいったんだよねっていう経験則とかで作られてるものだと思うんですよね、
うん、
だそういうふうに考えていくと、時代時代によって科学的根拠っていうものは全て変わってくるんじゃないかなと思っていて、
うん、
だから過去の知恵とかね、そういったものが使えないっていうことではなくて、
うん、
じゃあそれをどういうふうに伝えていくかとか、どういうふうに使っていくかっていうところの、そのいわゆる倫理みたいなところが一番重要なんじゃないかななんていうふうに思ったりしていくっていうところですかね、うん、今年1年のこうまとめという的なところで見ていくと、
うーん、
そうですね、なんかその時その時によって技術だったりっていうのが変わってくるので、まあ今でしたらその AI っていうところに結構着目されて、いろいろと開発が進められてるっていうところもありますけども、
うん、
将来もしかしたら本当に AI がなくなるかもしれないっていう可能性もあるし、
う
ん、
ね、
過去で見れば AI がここまで開発されるってことを考えられなかったこともあると思うんですよね、
うんうん、
そうすると統計学でいうとちょっと変わってくるっていうか、
うん、
はい、
うん
うん、だからその部分でいくと、やっぱり暦で見るその名実といってたものとか、
うん、
まあ、倫理的なものですとか、
うん、
そういったところはやっぱり重要になってくるのかなっていう、なんか本質というか根本のところですよね、
うん、
はあ、
うん、
そうなんですよね、
うん、
やっぱりその暦、じゃあ暦が安全かっていうと安全でも実はなくて、その今大波さんが言ったように、その使い方次第というか使っていく人たちの、まあ、力量っていうのはおかしいですけども、その倫理観にすごく左右されるってなると思うんですね、うん、やっぱりその依存関係を作ってしまうっていうのも当然できるし、でこれはビッグデータも同じだし、
うん
うん、だからアプローチはいわゆるその人だとか人間関係だとかっていうのを見ていくのには、心理学があったりとか脳科学があったりとかビッグデータがあったりとか、この暦を使ったね、技法的なものがあったりとかっていうのはいろいろとあると思うんだけども、やっぱりそれどれを使っていくか、どれをどう使うかっていうのはやっぱりその、うん、倫理観にやっぱりすごく、うん、影響するんじゃないかなっていうところが、うん、まあ、今年1年すごく感じたことかなっていうふうに思ってますね。
うん、
うん、
そうですね。本当にそうですね。まあなんか今年、まあ、私にとってはですね、
うん、
なんだろう、こう、まあ、マヤ歴の学び直しの1年にすごくなったなというふうに思って。いたし、
うん、
まあ、そのマヤ歴っていうものに最初に触れた時に感じた、まあもう、うん、こういう言い方どうかなと思うけど疑問点、
うん
うん、っていうのがすごくこう、なんだろうな、 あ、そういうことだったのかっていうふうに解消されていった一年でもあったという感じですね。永宮さんとそのお話しさせていただくことによって、なんか、うん、多分もっと深いところでの活用法っていうがというのがあるはずなのに、なんかこう表層の部分を撫でてるだけの知識しかないような気がするって私自身が思っていたところが、うん、もっともっと、あ、こんなに奥深かったんだっていうのがよく分かったっていう感じ で、
うん、
でその、まあ、リスナーの皆さんも、なんだろうな、こう1年間一緒に付き合ってくれた方には最初はね、きっと何言ってるんだこの3人はって思ったことだと思うんですけどだんだんこう触れていくにつれて、あ、こういう話をしているんだっていうのが、あの、分かってきて、うん、分かってくるような1年間だったんじゃないかなって思うんですよね。まだまだいろいろ、あの、もっともっと、あの、学んでいったら、まあ、その活用法とか、あの、いろいろな深淵が見えてくると、深淵というとあれですけどね、うん、でもあとは個人的に私は、あの、四柱推命も勉強し始めたりとかあったので、うん、まあなんかそうですね、刑事上と刑事下を同時に進めるっていうような一年で、すごく、うん、疲れました脳がまあね、その上で倫理観の大切さっていうのはすごい感じましたね。その、うん、今私が、まあ、長峰さんにはマヤを学ばせてもらっていて、
うん、
もう一人、まあ、四柱推命の先生っていうのがいるわけですけど、まあ、あの、師匠大事なんで、皆さん本当に本当に師匠大事なんでこの人がいいなって思った人に学んでいってもらいたいなって思います
いや、だけどさ、あれですね、年末何かありますよね。
年末何かある、
はい、なんか去年末もいろいろあって、
ああ、ありましたね、はい、
うん、はい、今年もなんかいろいろあって、
はい、
いろいろこう考えさせられるというか、
そうですね、
そういう星のもとにあるんですかね、
はい、私はまあ、あの、そうですね、名式で見ていくと、まあ、そういうやつなんだなっていうのは自分でもよく分かっているので、まあ、たかみたいな感じであります。来た来た来たっていう、
ああ、
うん、
そういうのも自分で把握してれば、はい、そんなにどんと構えることもできますし、
そうですね、なんかそういう、うん、なんでっていうことが起きがちな人であるっていうことは、もう分かっていれば、なんで私ばっかりってならないじゃないですか、
うん、
うん、だからすごく、なんだろう、まあ、起きてること一個一個もしかしたら、あの、皆さんに伝えていくと本当にハードなハードだなって思われるかもしれないんですけど、まあ、本人としてはね、別にこれ日常なんで、またかっていう感じではあります。はい、うん、
素晴らしい、
そうなんですよね、結局こういう意味、まあ、こういう意味だけじゃなくて全てがそうなんですけども、うん、結局その周りの情報にどう左右されないかって言ったらいいんですかね。
うん。
うん。あの、左右されることもいっぱいあるし、自分の起きたことっていうことも、すごくその、うん、ね、心に残っちゃったりとか、いろんなことがある。それをどうやってこう、完了に向けていくかっていうところがすごく重要なのかなって思うんですよね。
うん、そうですね。
うん。完了できるっていうのが、一つのその暦体系で、うん、あ、こういうことだからこういうふうになってる。
はい、
だとしたら自分はそこのところはそれでいいんだなって思えるようになるのが、
うん、
一つのね、あの、前に一歩進む手段なんじゃないかな、なんていうふうにも思ったりするんですよね。
うん、楽になりますよ、なんか気持ちがすごく、うん、うん、
は
い、
そうですね、
これでいいんだみたいなふうに思えて、
うん
うん、なので来年はもっと私は、うん、勉強する一年にしたいですね。勉強好きなんですね、きっとね。
うん、
長峰さんとエニさんはそうですね。研究というか勉強というか。
うん、
はい、僕はのほんとしてますけども。
そうですかね。
それを見ながら、それを見ながらすごいなって。なんで新しいことにチャレンジできるんだろうって。普通に思ってますけど。
まあちょっとね、うまく今回は、体系化するっていう風なところも進めているのでね。
うん。
うん、またどんどんこう、こういう考え方っていうのを広めていけたらいいかなというふうに思ってますね。
まあ、次回はそのあたりちょっと深掘りして、
はい、
してみてもいいかなって感じですかね。
はい、
そうですね。はい、ぜひ もしかしたら、来年、この次回ってクリスマスとかじゃないですか？
次回は17、
あ、次の、全然まだだった、うん、ちょっと早とちりしてました浮かれそうでした、クリスマス
イブ会いいですね、
イブいいですね、うん、はい、じゃあちょっと次回、来年どんな年にしていきたいかの深掘りをしていければいいなと思いますはい、こよみ日より占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台絵里と
長峰城と
大野木幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。